皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融システムの封じ込めです。今日は南信州の遠山郷に来ております。今ちょうど遠山川という、大きな川がありまして、そのほとりにおりますので、ちょっと川の音、風の音が入ってるんじゃないかなと思うんですけども、今日は自然の中からお伝えしようと思います。遠山川の川を見ながら金融システムの話をするというのもですね、なんともはや場違いな話なんですけども、まあこれも世の中というもんでしょうから。で、今世界はですね、本当に07年から始まりましたサブプライム危機、そしてリーマンショックをきっかけにですね、金融システムをその国家の統制のもとに、抜本的に封じ込めてしまおうという動きがですね、非常に顕著になっているんですね。まあ、日本はもう全くそんな勇ましい政策云々という話が、政府の中に役にもありませんので、まあ、日本だけはぼーっとしてるんですけども、まあ、これは日本の場合は、90年代にそういうことを考えた時期ありましたんでね。で、世界はですね、今初めて本当にそういう金融システムをどうするというところに直面してるわけですね。国家の統制とそれから自由市場の戦いというのは、これはもう大昔からあるんですね。横の民と縦の神って言っちゃ怒られちゃうかもしれませんけども、国家というのは大体村の鎮守、日本で言えば分かりやすく言えば村の鎮守みたいなところでやってるわけですね。その地域を守る神と共にある。一方ですね、金融というのは移動する民がやってるんですよ。あれはもう一つのところでお金を、投資するんじゃなくて、あっちから稼いでこっちから稼いで金をあちこち持っていく、それがですね、まあ、今の金融システムを動かしている人たちなんですね。まあ、金融でも村の鎮守の金融ってのがあるんですね。これは郵便貯金みたいなもんですね。その地域で金を集めてその地域で使うと。しかしやっぱりその地域を超えたお金を動かす人たちもいまして、まあ、それがまあ大きくなったのが今のゴールドマンだとかモルガンだとかドイツ銀行だとかいう人たちなんだと思うんですね。で、この戦いってのはですね、大昔からありまして、で、これどっちかが、絶滅するっていうこともないんですね。絶滅するとそれ全体がおかしくなっちゃったところがありまして、例えば地球もですね、海流と気流ってありますよね。海流で、なんかバランスがアンバランスが生じれば今度気流で調整をするというような感じですね。だから金融の裏側っていうのは、まあ、貿易なんかがあるわけですね。貿易で黒字と赤字が生まれる、そこを金融が調整する、まあ、そんな感じでやってきたんですけども、しかし今のこの時代はご覧の通りですね、金融があまりにも膨張しちゃいましてですね、貿易なんか全く関係なくなっちゃって、いわゆるその博打場と化してしまったわけですね。で、これをまあ封じ込めようっつんで、まあ、世界中、まあ、特にアメリカ、ヨーロッパ、イギリスはですね、本格的に動いてるという感じですね。やっぱそういう意味ではアメリカの変化ってものすごいですわね。あれだけその、まあ、金融機関を使って国益達成なんて言ってながらですね、今度は自分たちのところで破綻したらこれ潰しまおうというわけですからね、これはなかなかのもんだと思いますね。80年前の世界大恐慌の時もそうですけども、もう本当に金融機関はですね、厳重に封じ込めて、しまおうというような流れがそこにははっきり見えていると思いますね。で、デリバティブズなんかもですね、なくたって済むわけですよね。あれがあったらなんかみんな使うんですけども、なくたって十分済むわけです。だいたいあんなものがあるからですね、皆さんリスクの管理が甘くなるわけですよね。クレジットデフォルトスワップなんてありますか、その典型でありまして、倒産保険みたいなもの、まあ、手形の裏書きみたいなものなんですね。あれはですね、そのあんなもん使わなくたって危ないと思ったら金貸さなきゃいいわけですよ。商品売らなきゃいいわけで、代金回収できないと思ったらね。で、安全だと思えばですね、金貸しちゃいいわけですね。で、ですからそのあんなもんがなければですね、要するにちゃんとリスクっていうものを考えるわけですよ。リスクをしっかり考えて、で、そのまあ、潰れそうなら貸さないし、うまくいきそうなら貸すということでやればいいんですけども、そういうことがだんだん そのああいうデリバティブズやるとできなくなるんですね。というか関係なくなるわけですよ。別にとにかく貸しちゃえと。でリスクは俺が負わないんだと。リスクはそのデリバティブズの方でね、クレジットデフォルトスワップで追ってくれるんだから、リスクなんか気にしないでどんどん貸しちゃえと。その代わりこの保険をかけとけと、クレジットデフォルトスワップ買っとけと、まあ、こういうことになるわけで、結局だからなんかこう余震っていうのがですね、あんまみんな見なくなっちゃうんだね。でじゃあそのクレジットデフォルトスワップをですね、プライシング値付けしている連中はどうやってるかっていうと、これはマーケットに聞くってわけですね。マーケットに聞いてんだと。どんどん堂々巡りになっちゃって、なんか結局よく見たら誰もあんまり気にしてないんですね。群衆心理で、こっくりさんのように値段が動いてて、これがなんか正解だと思っててみんな失敗しちゃったっていうのが今回の例ですよね。だからあんな なきゃないでですね、元に戻るだけですから、しっかり予診をすればいいんで、それは全然問題ないと思うんですね。ですからまあそういうことを含めてですね、まあ、世界は今その封じ込みということを一生懸命今やろうとしているところですね。それにしてもやっぱりこの金融の問題というのはですね、やっぱ世界のやっぱ20世紀の動きと本当によく合っているような感じがするんですね。まあ、19世紀、ぐらいからですね、まあ、イギリスが、ポンドを使った世界システムをこう動かしていくわけですね。あれはやっぱり銀行を中心としたシステムなんですね。イギリスの世界システムは銀行を中心としたシステムで、まあ、市場というのは確かにロンドンにありますけども、やっぱりその国家の統制といいますか、人による統制というのがですね、非常にこの、まあ、顕著だったんじゃないかなと思うんですね。でもちろん当時から暴落あるわけですね。恐慌とか暴落あるんですけども、まあ、言ってみればそういう暴落を何度も何度もやりながら、まあ、調整をしていくということなんですけども、20世紀になりますとその暴落の規模が半端じゃなくなるわけですね。経済がどんどん発展してくる。で結局それが日本で言えば大正時代ですねの第一次世界大戦後のバブルの崩壊を招くし、であと世界大恐慌へとつながっていくわけです。だから結局20世紀というのはそのものすごいエネルギーがこう出てきちゃった世紀で、ですから20世紀のこの凄まじいばかりのエネルギーを結局我々は何ともこう処理できないままにですね、まあ100年過ごしてきたというのは実態じゃないでしょうかね。金融なんか本当そうだと思うんですね。もっとゆっくり開発やればよかった、10年でやるところ100年かけて、100年やるところ200年かけてやったらですね、まああんな世界戦争もですね、あれなんか金融の破綻も起きずに、まあゆっくりそれなりに経済動いてたと思うんですけども、やっぱり20世紀の精神ってのはすごいんですね。激しいんですよね。どんどんやっぱりこの、動かしていくわけですね。ですからこの20世紀の激しいこの時代を動かすエネルギーをやっぱりどうしても取り出せざるを得なかった。まあそのためにですね、まあ言ってみればその人知を尽くしたですね、なんかシステム作ったんだけど、やっぱりそれはまだまだ未熟なシステムだったんですね。世界を非常に素早くですね、一つにしようと、世界を非常に素早く一体らにしようというようなことで、まあ、20世紀はこうね、みんなが互いに歯を競っていったわけです。しかし結果的にはですね、まあそれはなかなかその破壊の方が多くて安定したですね、世の中になるってことがなかったんだろうと思うんですね。で、原子炉と金融はよく似てるんですよね。その原子炉の場合はウランを使うわけで、あれは危ないんですね。毒性がありますから、まあその毒性があって、しかもそれをですね、核分裂なんかさせたらもっと危険なわけで、でそれをだから、まあ、上手にですね、エネルギーが取り出せるようにね、まあ、格納容器に入れて運転するっていうのが原発ですよね。あれもだからものすごいエネルギーをウランから取り出していたわけで、取り出しているわけで、やっぱそのものすごいエネルギーがいるから、まあ、原発がいる。しかし技術が未熟だからやっぱり非常に危ないんですね。そういう意味では金融と非常によく似ている。で金融なんかの場合はウランに相当するのはいますね。やっぱ欲の深い人間なんですよね。金融ってやっぱり欲の深い人間がいないと動かないんですよね。特にマーケットっていうのは値段が上がってですね、へえそんなこともあるのっていう人ばっかりだったら金融市場って誰もやっぱ動かさないんですよね。このね、上がったり下がったりして、値段上がったり下がったりの人を見たとき、してるのを見たときに、おお俺も金を持っていきたいと思うですね。やっぱそういう欲の深い人がいるからあれ動くんですよね。だから原子炉と同じで、 放射能を出すウランがあるから原発があるわけで、ウランがなくなったから薪をもそったって原発にならないわけですよね。その辺がやっぱりね、同じなんですよ。だからこの、まあ、逆から考えてみるとですね、その現代のああいう巨大な金融市場ってのはね、まあ欲の深い人たち、普通にやったら世の中であまり成功するってことはないですよね。そういう人たちのエネルギーっていうのはなんとなくですね、もどもどもどもどして終わってしまうんでしょうけども、まあそれをですね、まあこう上手に集めて良き方向に使うというのが、まあ市場というものを良い方向で解釈した時の姿だと思うんですね。悪人のエネルギーを善の目的に使うって言ったら分かりやすいのかな。ねえ、自分の尻私欲そのまま向き出したらどうにもならないんだけど、まあそれを市場というものを使ってですね、上手に制御すると善なる目的にね、役に立つようになる。まあこれがですね、金融システムなんですね。しかしやっぱりこの欲の深い部分がですね、まああまりにも限度を超えたんでしょうね。欲の深さが限度を超えて、ついにやっぱり、まあ、破綻しちゃったっていうのが今のこの状況だと思いますんで、やっぱりそう考えると20世紀のこの我々が開けてしまったパンドラの蓋っていうのは、これは大変なもんで、パンドラの蓋開けちゃったために出てきたものっていうのは、ものすごく多くの、まあ、もの、それからエネルギー、そういうもんだったんじゃないかなと思うんですね。で、これをやっぱり21世紀にどう軟着陸させるかっていうのはですね、これは重大な問題なんですよね。で、今国家の統制やってますが、しかし国家ったってこれなんね、強いもんじゃないんですよね。どの国もですね、もうみんな金融の救済は息切れ状態でありますし、金利も上がってきちゃってですね、国債の発行なんかも非常に難しくなってきてますよね。ギリシャだってあんなね、5.9% でしたっけ、なんか金利つけて7年債でボンド出してましたけど、あんなことやっとったらですね、まあ来年になったらもう金は、なんだろ、2桁だね。もう二桁金利になっちゃうね。ああ、らもう、ギリシャの救援も難しいですよね。だから結局、まあ20世紀も終わっちゃって、20世紀になると、国家の力なんてのもね、大したことなくてですね。まあみんな、その、昔の栄光だけで飯を食ってる部分があるわけですね。じゃあその、エネルギーどう取り出すかって話になった時に、21世紀のですね、これ市場なんかであるようなね、要するにその悪人のエネルギーを善の目的に変えるっていうことそのものがですね、果たしてできるのかなって話になってきちゃうわけですよね。その大手の金融機関のだって全然反省してないでしょう。まだなんかでたらめ続けてますもんね。だからああいうの見ると、そのやっぱ悪人のエネルギーを善の目的に使うっていうことそのものが、なんかもう21世紀はあんま許されてないようなね、なんかそんな感じがするんですよね。例えば今私はこの川におります。目の前を、ね、雪解け水でかなり増水しました富山川が流れてますけども、自然界ではですね、こう悪いもの、うまくいかないものってのはやっぱり最後流されちゃうんですよね。で、川に、風とかですね、雷とか、あるいは土砂崩れ、地震、その他によってですね、結局この壊されて、で川に流されて、で最後は海に行って海の塩で清められるんですね。で清められてから、まあ、いろんな目的にね、こう使われていくわけで、やっぱその悪いものをそのままこう使うっていうのはですね、まあねえ、そうなんもないですね。悪いものを集めてそのエネルギーをですね、良い方向に使うっていうのはあんまり自然界でもこう見たことがないんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりね、そのまあ、金融のことなんかそうなんですけども、法律さえ守ってればいいんだと、いう考え方ですね。その法の抜け穴を探せばいいんだと、で戒律なんか考えないということですね。だから本当にその戒律を言い出しちゃったら、悪なるエネルギーっていうのはですね、出てこないわけですね。戒律言い出したら悪なるエネルギーは出てこないんで、だからそうするとやっぱり、もう法律ではなくて戒律が大事なんだって話に なるとですね、そらやっぱりその戒律守れない人たちの力はやっぱり世の中では利用できないって話になってきますよね。金融なんかだから完全にもうそうですね。そのまあ法の抜け道を 辿ること以外何も考えない人たちのエネルギーはもうどうやっても利用できないというのが今の世界の金融システムのこう見てるとそういう結論なんじゃないかと思うんですね。これはやっぱすごいことでありまして、やっぱその変なことやってるともう生きる場所がなくなるわけですよね。え、本当にだからね、私はやっぱある意味20世紀っていうのはそういう意味では非常にすごい時代だったと思うんですね。そのウランでもそうですけども、それからまあ金融でもそうですけども、とんでもないエネルギーを善なる目的にこれだけ変えたっていうこと自身もですね、そりゃなかなかのもんだったなと思うんですが、まあやっぱり物には限度があるんでしょうね。やっぱりこれもなんか一つそういう100年間の時代を作るためにあったんでしょうね。である程度世の中が落ち着いてきて、まあもちろん今までのシステムは壊れますけども、まあ新しいなんか世界がね生まれてくるときには、新しい世界ではもうあんまそういうものはいらないと、だからまあ気持ちがね切り替わらないと、まあずっとなんか、しんどい思いをしながら一生過ごさざるを得ないと、まあそんなことにこれはなっていくんでしょうね。で特に今国家がですねもう非常に難しいですね。国家破綻という話はまあしょっちゅうあるんですよね。日本も日本という国は続いて、日本という民族は続いてますけども、国はいくつも潰れてますからね。政府みたいなものはいくつも潰れてるんで、だから日本の場合はね、まあ、富山号での日曜日の講演でも語りましたように、まあ国が潰れて大混乱になったら大混乱になったりの生き方っていうのがあって、まあそこでやっぱある思いを、あるいはその何かを残していくんですね、来たるべき未来に向けてね。でも今はなんかそんな時代でもなくて、言ってみれば権力闘争によって国が滅びるんじゃないんですよね。誰かに倒されて源氏と平家が戦ってどっちが勝つという形ではなくて、まあ言ってみれば内部から溶けちゃうような形の国家崩壊ですから、誰かに頼るってのは難しいんですよね。民主党政権になったってね、ご覧のような様子ですからね。そのウルトラシーのですね、手品の答えを持ってるってわけじゃないわけですよ。そしてやっぱりこれは今までないことですから、そしてやっぱりこれは自分たちで仲間を作って生きていく以外に方法がない。で、そのじゃあ仲間が集まり方というのは、まあ戒律ですわね。本当に戒律と呼べるようなもの、別にその仏教の戒律という意味ではなくてですね、まあ日本で言えばお天道様に恥じない生き方をすると、その非常に普通の日本人として持っている普通の常識、こういうものをですね前提に生きていくということしかもうないんでしょうね。法律なんかあったってね、執行できなきゃそれ前でありますし、なんか本当にそういう意味では今の我々が直面している環境というのは実にその、まあ、恐ろしいといえば恐ろしいけども、人間の総合力っていうのがいよいよ発揮される時だと思うんですね。私やっぱりですね、人の能力って開発すればどんどんこの広がると思うんですよね。例えば遠山なんかですね、平地を歩くより坂道を歩くのが早いっていう人いますからね。それから漁なんかやる人はよく目が見えるんですよね。本当に遠くまでよく目が見えますし、なんかやっぱりその自然の環境が変わると人ってやっぱものすごく力を発揮していきますよね。だからやっぱりそういうあってですね、人がこう変わっていく中でやっぱ新しい時代が開かれていくんでしょうから、そういう意味では人の持ってる可能性っていうのを十分に考えてですね、ここはまあ生きていけばいいと思うんですね。やっぱりこの今までのなんか形の上で乗っかって生きようと思うとみんななんかなくなっちゃいますからね。やっぱそこは自分でいろいろと考えて良き友達を得て生きていくってしか方法がない。国もそうなんですよね。まあ国民国家ってよく言われますけども、まあこの近代に生まれたこれももうちょっと難しいでしょうね。世界中国民国家はもう問題は解決できなくなってる。日本でも地域主権という言葉があるようにですね、世界も同じなんですね。なんかもう一回みんなで、寄り集まって考えていこうと。地域ごとかもしれないし、アメリカだったら州ごとかもしれませんよね。なんかとにかく今までの国のくくりではないくくりでこれからだんだんみんな動き出していくんだろうと思うんですね。 まあその大きな転換点ではね、戦争みたいなものがあるかもしれませんけども、しかしやっぱり世界に向けても誰とこれからどんなことを目的として付き合っていくのかというかなり理性的な対応がこれは要求されてきますよね。だから日本もまずですね、中を固めたら今度はね、外に向かって話をしていかなきゃなりません。で、世界はやっぱり日本がまずどんなね、未来を作るのかを興味深く見てると思うんですよ。みんな日本の失敗と同じことを後追いでやってるわけですからね。日本だけは特別じゃないと思いますよ。そういう意味ではこの 1,2 年の日本は非常に重要な役割を果たすと思うんですね。まあ金融についてはもう一回ですね、新しい金融システムを作るしかないってこともありますしね、まあ本当にいろいろ考えなきゃいけない時は来たなと、つくづく思う次第になります。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、金融システムの封じ込めということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。